宮本先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
今日のテーマは顎変形症ということで、この顎変形症とはどういうものなのかというところからぜひお聞かせください。
はい、顎変形症というものは、上顎とか、あるいは下顎ですね、これが大きすぎたり小さすぎたりすることで、噛み合わせがずれてしまったような病気のことを言います。具体的な治療方法としては、矯正治療を行いながら、上顎あるいは下顎の骨を切る手術を行って、噛み合わせや顔貌を改善するというような手術になります。具体的な適応症に関しましては、通常の矯正治療で綺麗な歯並びにできないぐらい、単純に言いますと、その土台の骨ですね、顎の骨がずれているものほど顎変形症の手術の適用というふうに言えます。
実際どういう症状ということなんですか？それは、
そうですね、いわゆる受け口というやつですね、専門的な言葉で言いますと下顎前凸であるとか、あるいは極端な出っ歯ですね、これは上顎が大きいというような場合が認められますので、上顎前凸といったようなのが代表的なものになります。でこれは前後というような分類の仕方になるんですけど、左右で見た場合ですと、非常に単純に言いますと顎がこう曲がってるような状態っていう方もおられますので、そういう方の場合は顔面の非対称というような言い方をしてい、ます。で、そのような症状ですね、に伴ってやっぱり噛み合わせの方もこう異常が見られますので、場合によっては口を開けたり閉じたりするときに顎の関節の症状というようなのが出る場合があります。
本人が気にしなければ放っておいてもいいのかというところはどうなんでしょうか？
そうですね、命に関わるような病気というわけではありませんけども、やはり噛み合わせがよくありませんので、そういうことが問題になったりすることがあります。あるいはいわゆる顔貌ですね、顔の形とか容貌っていうか、そういうものに関わってくる問題ですので、患者さんご本人のこう、心理的な負担というようなものも言えると思います。
人前で大きな口を開けて歯を見せて笑うのをためらうとか、
そうですね、
その心理的な要素というのもあるわけですね。ところで、こういったその顎変形症の原因というのはどういうことなんでしょうか？
はっきりとこう分かってはいないんですけども、やはり遺伝的な要素が強いというふうに言われております。有名なものとしましては、オーストリアのこうハプスブルク家の人々っていうのが、典型的な顎前凸症であったというふうに言われております。肖像画とかを見てみますと、おそらく王様なんで、ちょっとこう若干なんていうんですかね、こう症状としては軽めに書いてあるはずなんですけど、それでも後世の人が見ても分かるぐらい典型的な顎前凸で、なんていうんですかね、こう先祖代々こう顎前凸が続いているというふうに言われております。それ以外ですと、例えば事故等でですね、顎の骨をこう骨折した時に、うまいこと治らなかってこう顎が曲がったように見えたりとかいうような場合があります。
そういった分かりやすい言葉で受け口であったり出っ歯であったり、そして左右曲がっていたりというと、その噛み合わせが良くない顎にも影響がありますよということでしたけれども、顎関節症とはまた違うということですか？
そうですね、顎関節症というのは一応学会で定義が出ておりまして、例えば口を開けようとしたら痛くて開けられないとか、あるいはもうそもそもこう口が開かないというかですね、あるいは口を開けた時にこう耳の前のところが顎の関節になるんですけど、その部分がこうカクンカクンといったようなこう雑音がするような症状を、いう病気となっております。 そうしますと典型的な症状っていうのが、なんか大きなあくびをしたりするときに、口を開けようとしたらこう痛くて開けられなかったっていうようなのが典型的な症状となりますので、これはいわゆる顎の関節であるとか顎の周りの筋肉に問題があるというふうに言われております。一方ですね、その顎変形症っていうのは、あくまで顎の形が変形してるっていうようなことになりますので、その患者さんの中にはですね、顎に変形があってさらに顎の関節にも痛みがあるような場合というのがありますし、このような場合は、顎変形症でもあるんですけどかつ顎関節症というふうに言えると思います。
なるほど。さて、その顎変形症の治療方法なんですけれども、手術で治すということになるんですか？
はい、顎変形症の治療方法というのはですね、まず大前提として矯正治療、矯正歯科治療と密接な関係がございます。いわゆる美容外科で顎の骨を切ってこう顔貌を改善するっていうのと主義としては同じなんですけども、その顔貌を主に改善するのか、あるいは噛み合わせの改善を第一に考えるかっていうところが異なってきます。現在ではやはり我々はやはり歯科医師ですので、顎の形というよりは噛み合わせを最終的に良くするための治療として捉えておりますので、大前提として、術前矯正治療を行いながら、手術を行うというようなステップになります。
はい、まずは手術の前に矯正治療がしっかりと行われるということなんですね。
そうですね、その術前の時点から、その仕上がりといいますか、どの程度の改善が得られるかっていうのをシミュレーションするわけですね。ですから矯正治療をやっていく途中で手術が入って、でその後また矯正治療を行うというようなステップになります。
ということは期間が結構必要ということですよね。
そうですね、その回数というのはそれほど多くは毎日毎日何年も通うっていうことではないんですけども、早い方でやっぱり1年から2年ぐらいの間ですね、期間がどうしてもかかりますね。
長い方ですと、
そうですね、その矯正治療とかによりますが通常2年ぐらいというふうに我々は説明しておりますね。
なるほど。入院をするということですけれども、入院期間というのはどれぐらいになるんでしょうか？
そうですね、科学だけですと大体2週間ぐらいというふうなのが多いです。でちょっと大きい手術になりますけど、上顎と下顎を両方手術した場合は3週間ぐらいですね。元気な方だともう少し早くなるかなというところなんですが、大体は皆さんそれぐらい入院されております。
はい、